こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もまずは皆さんからのメッセージ紹介していきます。京都府木津川市から送ってくださったのはちかこさん、76歳の女性の方です。ありがとうございます。以前から砂糖大根の入ったオリゴ糖をスーパーで砂糖代わりに使用しております。スーパーで買われてるんですね。でちなみに私は糖尿を持っておりません。ビオネのオリゴ糖は純度が高く、その上糖質もゼロで、私の使用しているオリゴ糖とは全く異なったものと思っています。中身は違っているのは理解していますが、純度の点、糖質のゼロが違っているだけなのでしょうか。腸に届くのと働き方も違うんでしょうか、ということでオリゴ糖に、ね、関するご質問いただいています。こちらも、ね、同じようにちょっとオリゴ糖への質問いただいたのは大阪市生野区の新井久志さんです。オリゴ糖の話、純度が上がれば甘味甘味は減るというのは、普通に、これ不思議な感じがすると比例すると思うので、これはフラクトオリゴ糖以外のオリゴ糖でも同じですか、というご質問。他にも泉市からは増田ひろ子さん、東大阪市から、安田美希さん、兵庫県加古郡稲美町から吉田義晴さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、あのまあオリゴ糖っていうけどね、オリゴと糖が混じってるんよね、
はい、だからなんか糖ってついてるからってなんかこう甘い砂糖のイメージがあるけどそうではない。
だから甘みの成分は糖質なんです、オリゴじゃないの、
うんうんうん、
だから純度が高くなれば糖質が減るから甘みがなくなるわけね、
はい、
だからあのシロップ のビートオリゴとかは、純度がね、固形成分中 10% 以下なんですよね。
10% 以下、
だから大体、はい、全体から言うと 7.5% の含有量しかないから、
うん、
まあ、お砂糖食べてるとあんま変わんないよね。
だから
例えばビートオリゴをね、糖質 0% を、まあ、5g 摂取したらオリゴは 5g 摂取できるんだけど、シロップの、ね、ビートオリゴだったら大体 70g 近く食べないと 5g 摂取できないわけよね。
でそういうことです。
でそんだけ食べたら糖尿病になっちゃうよね。
そうですね、はい、何のこっちゃ分からへんという、
まあこの夏もねコロナ感染者多かったみたいですけどね。
結構多かったみたいですよね。
秋からね冬にかけても感染予防がまあ重要になってきますよね。
これからもですか。
で腸内フローラをね発酵型にして腸管免疫を高めることとビタミン D ね、うん、の摂取が必要なんですよね。
ビタミン D ですね、はい、で ABCD の D の方
で D の方ね、うん、東京慈恵会医科大学がね2019年4月から20年3月までの期間にね東京都内の健康診断を受けたね5518人を対象に栄養調査を行ったんですけど、なんと 98% の人がビタミン D 不足ということが分かった。
ちょっと待ってください、 98% ってほぼ全員じゃないですか。
でねビタミン D が不足するとね、これ骨粗鬆症とかくる病にまあなるからね、昔からね骨の健康に重要な役割を持つって言われてきたんですよね、
はい、
で特に高齢者で骨折骨粗鬆症の方は血清中の、ね、ビタミン D 濃度が30ナノグラム未満の人が多いことも分かっています。だから日本整形外科学会が、ね、提唱するビタミン D の 基準濃度は、ね、30ナノグラム以上っていうふうに定められてるんですけど、まあ、健常者を、ね、対象とした今回の、ね、大規模調査では、ね、男女を問わずほとんどの人がこの基準を下回っていて、また、ね、若い人ほどビタミン D 不足っていう結果が分かったんですよね。
なんでなんでしょう、若い人の方が、
まあ、やっぱ食生活ね。で、まあ、ビタミン D は、ね、骨の健康だけじゃなくて、ね、私たちの、ね、免疫とかさまざまな健康面に幅広く関係してるんですよ。でビタミン D には、ね、免疫機能のバランスを調整したり、あとね、まあ、過剰な免疫を抑えてくれる役目もあると考えられてるわけね。
過剰な免疫、
まあ、自己免疫疾患なんですよね。でそれがね心筋梗塞とか動脈硬化といったね 心臓血管疾患のリスクを下げることも関係してるんですよ、
うん、
で 国際共同研究ではね アメリカ、フィンランド、オーストラリア、ニュージーランドなんかの10万人分のデータを分析したらね、ビタミン D の、まあ、サプリメントをね毎日取り続けた人はがんの種類に関係なくがんによる死亡率がね 12% 減少してるんですよ。
おー、 12%
も、うん、またね、免疫が自分の体をまあ攻撃してしまうね、自己免疫疾患、例えば関節慢性リウマ、関節慢性慢性リウマチとか、
うんうん、
ね、あるいは抗原病のみたいな病気に対してもね抑制効果があったりとかね、
はい、
またね新型コロナの重症化の原因として考えられている、まあ、サイトカインストームってね免疫暴走、これとね、うん、ビタミン D の関係も注目されてるんですよ。またね新型コロナとかインフルエンザね、口とか鼻喉からなんかの、まあ、上気道にウイルスが感染するんだけど、
うん、
そこでねウイルスを体内に入れないようにするのが粘膜免疫っていうのがあるんですね、
うん、
でビタミン D はねその粘膜免疫にも関わってるんですよ。で、あとね私たちの細胞にはねこう細菌とかウイルスを殺す、まあ、抗菌タンパクを作るための、ま、作るのをねこれ、まあ、粘膜レベルで行ってるのもビタミン D の働きなんですね。
抗菌タンパク、
はい、でウイルスとか細菌だけじゃなくてアレルギーへのね初期防御にもビタミン D が大きく関係しているって言われてるんですね、
うん、
でビタミン D 不足の主な原因はまあ2つあるんですよ、
はい、
1番は日焼けをしなくなったこと。
あちょっとねやっぱりシミとかできるからできるだけ当たりたくないと皆さん、ね、思ってみますもんね。で
特にね冬は紫外線が少なくてね、うん、日焼けしないからビタミン D の、ね、血中濃度が低下するんで、
うん、
食事とかサプリメントで補うことも重要って言われてるんですよね、
はい、
だからサッカー選手ね真夏と真冬とね血中濃度を比較したら全然違うんですよね。
ああそうですか、
はい、まあ、ビタミン D 不足のもう一つの原因はやっぱり食事の内容、う
ん、あ食事変わってますもんね。
でね食べ物を通して摂取するビタミン D はね、
うん、
イワシとかシラス鮭なんかのね魚に多く含まれているビタミン D3 っていうのと、
うん、
あと干し椎茸とかキクラゲとかね特に舞茸なんかに多く含まれているビタミン D2 の2種類があるんですよ。
ビタミン D でも種類が分かれるんですか。
そうそうそう、うん、だから動物性と、まあ、キノコ類の植物性ね、
うん、
でキノコ類はねエルゴステロールという成分をね含んでいて日に当てるとねビタミン D に変わるんですよ。
ということはもう買ってきたら一旦太陽にこう当てた方がいいんですね。
まあまあ当てた方がいい。だからね、うん、干し椎茸はビタミン D の含有量がすごく多いんですね、
うん、
だからそれもね天日乾燥しないと増えないんですよ。
あただドライヤーでただけじゃダメなんですね、うん、
まあ、熱風乾燥と天日乾燥とね、うん、まあ、2種類売ってるんですね、
ええ、
で当然天日乾燥の方が高いし、
うんうん、
だけどビタミン D は多いわけよね、
はい、
で値段の安い干し椎茸はね、まあ、大体もだから、ね、熱風乾燥ね、
うんうん、
だから多少高くても天日干しの商品を購入した方がいいかもしれないよね
ということですね、
うん、まあ、そうですね。だから例えば熱風乾燥でもまあ、料理する前に天日に干したらビタミン D は増えますよね。
お日さんに干すにはねお金かからないですから ね、それだけで栄養アップだったらやりたいですね、
まあ、ただ日当たりのいいね庭に住もうと思ったらお金いるかもしれないね、うん、まあただね最近はね干し椎茸を調理に使うね主婦少ないんですよね。
あ確かに。
で、まあ、うちの家ではね干し椎茸とかキクラゲはね煮物なんかによく使うんですよ。
あ結構使われるんですか、
うん、で干し椎茸などを使わない人はとりあえずね、
うん、
舞茸とかしめじとかしいたけ、えのき、
うん、
これ買ってねパックのままでいいから、まあ、数時間天日に当ててから調理されたらいいかもしれないよね。
パックのままで大丈夫なんですね、
はいはい、でビタミン D はねある程度は増加します。
うんうんうん、
それでね魚はなるべくねイワシとかシラスをやっぱり食べたらいいよね。
小さい魚の方がいいってことですね。
そうですね。でビタミン D 以外に小魚にはね動脈硬化を予防するね、まあ、DHA などの、まあ、栄養素も含有してますよね。
うん、
で魚の中ではねイワシの含有量がすごく多いんですよ。
あそうなんですか、うん、
まあ、その他、まあ、鮭の切り身もビタミン D はまあまあ多いですね、
うんうん、
で卵もねビタミン D 含有してるんだけど、まあ、多少高くてもいい餌で育った卵を食べた方がいいよね。
あやっぱりね栄養価も違うんでしょうね、うん、
ただね毎日1個食べるとまれにねコレステロール値が上がる人もいます。
あ卵ですか。
そう、
うん
うん、だからそういう人はね週に 3,4 個にした方がいいかもしれない
し、ね、食べ過ぎも良くないってことですね、
うん、
卵。
だから20代の女性でね食生活悪くないのに、
うん、
コレステロールがすごく高い子がいてね、
ええ、
で食事の内容聞いたらね卵1日にまあ1個2個ぐらい食べちゃってるんだよね。
あ、
うん、でね2日に1個にねした途端 3週間ぐらいでねコレステロール減った人いるよね。
はあ、じゃあ体質的にそう卵で上がりやすい人もいらっしゃる、
うん、ただね要するに卵で上がる人ってね、うん、結構ね食物繊維が少ないとかねそういった要因もあるかもしれないけどね、
は
い、
食べ合わせもね、
そう、うん、まあ、小魚とかねキノコ発酵食品ねこれやっぱり食べるには朝はね和食がおすすめですよね。
そうですね、漏れなくやっぱりそういうものを食べますもんね、うん、朝和食にすると、そうそうそう、うん、
だからやっぱり昔からの和食ってね、まあ、海苔も食べるしね納豆も食べるしね、うんうん、もうすごくね、まあ、健康的なんですけど最近やっぱりねパンとウインナーとかね、うん、まあ、パンと牛乳だけの人なんかも増えてるから、まあ、なるべくね和食食べてで、まあ、夜はね、まあ、まだ暑いけどエアコンつけながらでもいいから、
うん、
やっぱり鍋物がいいですよね。
いいですね、高温調理じゃないですしでお野菜いっぱい食べられますし、
そう、
うんうん、
であとね残っただしね、だしね、これ
最高ですよね。
それとかね、うん、ちょっと置いといて冷蔵庫に入れといて、
うん、
でねお味噌汁作るときにねちょっと足したりとかね、
うん、あ栄養価もね高くなってますし、
うん、だから
ね、旨味もしっかり出てますもんね。
そうそう、だからね70度ぐらいの暑い時に瓶に詰めてね、うん、出汁を、はい、でそのままね密閉するんですよ、
うん、
そしたらね常温でも腐らないの。
はあ、じゃあそのねお鍋で余った出汁余すとこなく使わないともったいないですね。
そうですね、うん、でまあ魚介類もねこれから美味しくなる時期ですしね、
そうですね、今年はサンマもねそこそこ取れてるみたいですし、
うん、そうですね、
うんうん、
ねだからまあうち大体真冬は週に2日以上は鍋食べてるかな。
ね、いや私もそうかも、私夏も意外とお鍋食べてました今年は、はいはい、ぜひ皆さんお鍋で体温めましょう、暑くてもねではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。糖や肥満、肝臓が気になる人、肉や油物、お酒が好きな人、ビタミン D 不足におすすめです。純度 99% のマイタケ活性粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ。drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号も忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。